人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう確定申告の期間は終わりましたね
ほっとしたんじゃないですかね、皆さん大半。
そうですよ。そして私、前回の配信の時にマイナンバーカードの暗証番号というかね、あのパスワードっていうんですか、
はい、
あのちょっと池田さんとお話ししながらドキドキしていましたけれども、
はい、
あのあとチェックしたらちゃんとメモしていました。私偉いって思ったんですけど、
偉いよかった
、まあ、あの偉いというか、まあ、本当にね、あの当たり前のことだと思いますけども不安でした。
いやもう過去の私ありがとうです
本当に自分が信用できてないっていうい
や私も不安ですもん、それはやっぱり。
あの今本当にあれですよね、いろんなところで暗証番号、うん、パスワードってあって、
そうですね、
同じのにしたらいけないとかってね、うん、言われちゃったりとか。
そうですね、
ここは数字だけど これは英語も入れなきゃいけないとか、うん、記号入れなきゃいけないで、わけわかんなくなっちゃってるんですよね。もう
そうですね、うん、なんか暗証番号をなんかあの記録するアプリみたいなのもあるようなんですけれども。
あ、そうなんですか。
私もちゃんと見たことないですけど、ちょっとそういうのが、うん、活用してみたいなって。私もこっちの銀行どうだっけ、あっちの銀行どうだっけみたいなのあったりするのでやっぱりそういうので一元管理できるといいですよね。
そうですね、私はもう一生懸命ノートに書いてます、手書きです
一番それが確実です
はい、ね、まあ、でも本当にほっとしている方は多いと思いますが、今日はどんなテーマになりますか。
はい、ほっとしているところ大変恐縮ですが、
うん、
今回のこの確定申告の反省を生かして、
はい、
2024年の経理の体制をどうするかというテーマでお届けしたいと思います。
ああ、でもこれ大事なことですよね。
そうです。あの、うん、反省で終わっちゃいけないんですよね。
うん、
あの、じゃあ次オペレーションどうするかっていうところになってくるんですけれども、うん、2月のいつだっけ ?27 日の放送かな、
うん、
その時に話しましたけど、領収書分けてねとか、そのインボイスやってるやってない分けてねっていうところは一つのヒントになってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、今年、まあ消費税初めて申告するよっていう方は聞いてらっしゃる方も中でも多いと思うんですけれども、どうでしたでしょうか。入力オペレーション大変だったんじゃないのかなって思うんですよね、
はい、
9月までと10月以降と、まあ9月までと10月以降っていうのはあの令和5年だけのところになってくるとは思うんですけれども、うん、でもまたまあ何年か経ったら今度あの特例がだんだん縮小されていくから、そのタイミングが10月1日からなので、またいつかそういうオペレーションやんなきゃいけないというところが来るかもしれませんけれども、でもまあ見えてきたのは、領収書をインボイスありなしで分けるっていうことは見えてきましたよね。
はい。
で、あとそれから、まあ、電子帳簿でもらってるところについては、ちゃんと PDF で改ざんできないように保存しなきゃいけないって、電子帳簿保存法で話していたことって、だいぶ前に話しましたけれども、その辺も覚えてらっしゃるかと思います。
はい、
そういったことも交えると、やはり紙っていうのがだんだん、まあ、なくなるってことは私はないかなと思うんですけれども、少しずつそういったペーパーレスのところにシフトしていってるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。そうすると、紙の計算をするっていう前にデータで例えば保存をしたりだとか、あとその保存したデータをじゃあどういうふうに、例えば会計ソフトに活用していこうかっていうところは大きなテーマになってくると思います。
うん、
で、そうすると、最近うちのお客さんで増えてるのが、クラウド会計ソフトを使ってるっていう方が増えてるんですね。例えば、
うん、
まあ、会社名言っちゃうと、フリーとか、マネーフォワードクラウドだとか、うん、そういったところを代表されるような、会計ソフトを使って、それこそ画像を入れたら、そのまんまデータが送られて、そのデータで自動的にも仕分けまでなされていくっていうふうな、そんなシステムになっている。のが、まあ最近の、まあ主流になりつつあるっていうところになってきてると思うんですけれども、そうすると、まあ経理のその入力をする時間っていうところを縮めて本業の方に集中できるようにするっていうところは、これからの流れになっていくんじゃないかと。で、データがやっぱりどんどん 事業が拡大すれば、その扱うデータっていうのもどんどん増えてくると思うんですね。例えば売上が100万の時と1000万の時だと、単純にもう10倍扱うデータ量というのも違ってくるわけなので、そういった扱う量が増えてくれば、それだけオペレーションも時間かかるわけですし、でも、一人社長の方の場合だと、自分一人で何個もやれないと思うんですよね。どうしても自分が営業に出ないといけないとか、自分が商品の企画をしなきゃいけないとか、自分がお客さんのフォローを入れなきゃいけないってなると、どうしても事務の方が後回しになるんです。それはしょうがないなと私は思っているんですけれども、でも効率化させないといけない。同時に、あ、今月いくらぐらいの売上だったかなっていうのも同時に見えないといけないわけですよね。で、それを見える化をするには、やはり IT 化、デジタル化はじめとする、まあ、何回か前に話をしたデジタルトランスフォーメーションっていうところは、やはりキーワードになってくるんじゃないのかなというふうに思います。そうすると、皆さん今どうでしょうか？そういったシステムだとか、自分がまあ、オペレーションを少なくして、ちゃんと数字がある程度わかるような状況になっているでしょうか？っていうところになってくるわけなんですね。
そうですね。
極端な話も請求書も、例えば入力しちゃえば、もう同時に、売上の仕分けが成り立つ、売上の仕分けを自動的に作ってもらえるようにするみたいな、そんなオペレーションとかも時には必要になってくるかなというふうに思います。なので皆さん今年のその確定申告を踏まえて、じゃあこの1年ですね、令和6年どういうふうに経理のところに、経理の効率化って言えばいいですかね。どう効率化していくっていうのは大きなテーマですし、また同じ、過ちと言っちゃいけないけれども、同じ鉄を踏まないためにも、じゃあどういうふうに効率化させていくかっていうのを考える上で、まあ大きく分けて、今のところ二つかなと思うんですね。一つは、領収書の振り分け方。で、もう一つは、会計ソフトの扱い。まあ数字が分かるまでを、どういうふうにやっていくかっていうところになりますので、その二つをまずちょっと、聞いてらっしゃる方、経営者として、どういうふうにやっていこうかっていうのをちょっと考えていただきたいなというところでございます。
ですね。この確定申告大変だったっていう思いが冷めないうちが、なんかこれやりやすいですよね。
そうですね。鉄は熱いうち打ってという言葉がありますからね。
もうあんな思いをしないためにみたいな。
そうですね。なのでまあ、多少の費用かかったとしても、私はイメージとしては費用がかかったというより、会計の人を一人雇ったって思えばいいと思うんですよ。そうすれば、まあ、人を一人雇う、まあ、人を一人雇う以上に、いろいろ極端なし、24時間365日仕事してくれる、そういったパートナーとなるシステムが、うちにはいるんだよってなれば心強いですし、いざという時にすぐ数字出せるしっていうところになってくるので、そういったところは、まず自分である程度整えておくっていうことと、あと、ベリンコさん率直な感想ですけど、消費税の計算しんどかったと思うんですよね。
しんどいです。
しんどいですし、正確性自分でもし、一人でやったとするならば、正確性ってどうなんだろうって、やっぱり税務署の人に聞いたと思うんですよ。これでいいんすかねみたいな感じでなっていくので、もう一つのテーマとしては、まあ消費税で多分、以前よりもその消費税と対象となる方が確実に増えていることを考えて、まあ税理士はじめとして専門家の人といつでもまあコンタクト取れたり相談できるような環境を作っておくっていうことがもう一つ。鍵になってくるかなというふうに思います。
そうですね。
いざという時に、先生ちょっと相談料払うんで、これちょっとどうすればいいですかねみたいなことを、相談できる環境っていうのは必要じゃないのかなというふうに思います。
本当に、一人で、ああだこうだ、いろいろと、まあね、今ネットがあるので調べてみても、なんか、わからないことってどんどん出てきちゃいますよね。
そうですね。で、どれが 分かってどれが分かんないのかも分かんなくなっちゃうっていうところにもなりかねないと思うので、なんか分かんなくなったらとにかく僕は専門家の力を借りる。一番はまあ公の力である、今回の話であれば税務署とかの無料相談を活用するとか、そういったところをまずは活用して、ちょっとこういう感じなんですけど、ここどうすればいいですかみたいな感じで、公の施設、まあ税務相談だったら、税務署だとか、あとは地域によっては商工会議所だったら、商工会の税務の無料相談って月1回やってる場合多いと思うので、そういったところに相談して、今から対策を立てておくっていうところは、まあ今後としては必要になるんじゃないのかなっていうふうに、私はちょっと今回のことを通じてすごく感じました。
そうですね。もう、時間の無駄にもなっていきますもんね。自分でう
そう
だ
なんで
う
すよ
だと
ね。
やってしまうのも。
しかも、それが、悩んでるのが果たして正解なのかどうかって、自分なりに出した答えが実は全然違うよっていうことにも、やはりなりかねないですから、迷ってるんだったら多分、専門家の力を借りるのが早いと思います。
本当にそうします。
はい。
プロに頼るのは
そう
大
です
事
ね。
ですね。
持ち屋って言いますからね。
そうですよね。
はい。なので、私はもう、わかんないときはもう専門家の力借りようというふうなスタンスで、私はもう構えております。
今年は私もそれでいきたいと思います。
はい。ぜひそうやっていきましょう、一緒に。
そしてリスナーの方から何か、じゃあこんなことも聞いてみたいなって、池田さん聞いてみたいなっていうことがあった場合、LINE をね、されてるんですよね。
そうですね。LINE の公式から、例えば、個別にちょっとこういうこと聞いてみたいだとか、あとそれから、そうですね、こういうテーマ聞いてみたいなっていうのを募集しておりますので、なんかこんな話をしてみてくれみたいなのあったら、テーマを募集しておりますし、あと、場合によっては今後ちょっとすいません、完全に空想上の話で今から申し上げますけれども、
お。
ここで一緒に話したいなという方いらっしゃったら、
ああ、それもいいですね。
それも多分面白いと思いますので、そういった方も募集しておりますので、まあ、ポッドキャストの感想もお待ちしておりますし、今後こういうテーマで聞いてみたいなとか、一緒にちょっと話してみたいなという方、いらっしゃいましたら、私の、LINE 公式がございますので、そちらの方から、ぜひ問い合わせていただければなというふうに思っております。
この番組の説明欄に、詳しくありますので、ぜひチェックしてみてください。
お待ちしております。
お待ちしております。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。